お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙1章12節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙1章の学びをしていますが、12節。あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。コリント教会の分裂は、教会の別々のリーダーたちについている信者たちによって引き起こされました。彼らは特定の人の周りに派閥をこしらえました。その一つのグループには、誇り高いパウロの教え子たちがいました。他のグループには、アポロを尊敬する崇拝者たち、そしてシモン・ペテロ、あるいはケパが好きな人たちもいて、彼の仲良しファンクラブを作っていました。私たちはパウロについてかなりのことを知っています。彼はインテリで、聡明で、勇気がありました。でも見たところ、肉体的には魅力的ではありませんでした。一方、シモン・ペテロは情熱的な人物で、彼は最初は弱かったのですが、後には力強い福音の説教者になりました。そしてアポロは、人たちの教会の偉大な説教者の一人でした。おそらく彼は当時のビリー・グラハムだったのではないかと思います。これらの人物は三人とも強い個性の持ち主でしたが、彼らが分裂を起こしたのではありませんでした。彼らはみんな信仰のために共に戦った主にある兄弟でした。彼らは御霊の一致を保ち、共にイエス・キリストを心の底から褒めたたえていました。ですから彼らリーダーたちにではなく、コリントの教会のメンバーたちに分裂を起こした責任がありました。一つの小さなグループが言いました。私たちは兄弟パウロを愛しています。彼はとても霊的ですから。もう一つのグループはこう言いました。私たちはシモン・ペテロが好きです。彼は講壇を叩いてメッセージをするし、とても伝道に熱心ですから。そしてもう一つのグループはこう言うのです。私たちはパウロを愛しているよ。彼は私たちを霊的に引き上げ、とても多くの人たちに伝道するから。コリントの教会の人たちは、これら三人とも、あくまでも神に用いられたものに過ぎないという事実を忘れていたようです。そこでパウロはこのことの誤りについて、彼らに書き送ります。パウロは彼らに、キリストの中心性こそが、教会の中の党派心と混乱に対する答えであるということを示しています。男性も女性もキリストのご人格のもとに喜んでくるのでなければ解決はないのです。これら三つのグループのほかに、さらに私たちはキリストにつくと言っていた四つ目のグループもありました。彼らは実際にキリストを第一にしていたわけではなく、彼らは自分たちが誰よりも霊的であると思い込んでいたグループでした。おそらくこのグループが最悪のグループではなかったのではないでしょうか。彼らは小さなカルトのようなグループを作っていました。彼らは教会の中に小さな派閥を持っていて、他の信者たちを阻害しました。彼らは紳士気取りの霊的な俗物に過ぎませんでした。 残念ながら私たちも教会が内部から破壊されてきた時代に生きています。今日問題は外部にあるのではないのです。数え切れないほどの教会がずっと以前から講壇に立つリベラルな牧師たちによって破壊されてきました。またもし講壇に立つ人物が健全な信仰を持っているなら、回収席に問題児がいます。そこで問題が起きるのです。教会の内部の問題はアルコールや無神論や世俗的であることよりももっと大きなダメージを与えます。残念ながら多くの教会の中で人々は互いに反目し争い合っているのが現状です。そして今パウロはこの問題に取り組みます。彼は問いかけます。第一コリント一章の13節、キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？答えは明らかです。もちろんキリストは分割されてなどいません。それがどのようなものであってもキリストにある一致を壊すようなものは何かが間違っているのです。キリストの十字架がクリスチャンの一致の根底の岩です。それ以外の何を基礎として一致を立て上げようと意図することも不条理なことです。あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうかとありますが、この場合パウロはいつでも父と子と聖霊の御名によって授けられた水のバプテスマのことを言っているとは思いません。むしろ彼は聖霊のバプテスマのことを言っているのです。彼の質問はこうです。あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？彼らは次のように言わなければならなかったと思います。もちろん違います。私たちはあなたの名によってバプテスマを受けたのではありません。私たちをキリストの体に属するものとしたのは聖霊のバプテスマでした。人間が私たちのためにそのようにすることはできなかったのです。ご覧のようにパウロは彼らの考えを人間からそらしてキリストに戻そうと試みているのです。彼らはキリストのご人格に占領される必要がありました。率直に言えば、もしその人がキリストのご人格のもとで私と会うことができるなら、どのようなレッテルを貼られた人とでも私は今まで交わりを持つことができましたとマギー博士は述べています。14節から15節、私はクリスポとガイオのほかあなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。ここでは彼は水のバプテスマのことを話しています。人々がパウロの名前によって彼がバプテスマを授けたと考える危険があるので、水のバプテスマでさえも特別扱いすることはなかったとパウロは言っています。ご覧のように彼はキリストの中心性に焦点を当てています。今日でさえも水のバプテスマが自分たちを救うのだとか、水のバプテスマには他では得ることのできない何か神秘的な力が実際にあるのだと考えている人たちがいます。16節、私はステパナの家族にもバプテスマを授けましたが、その他は誰にも授けた覚えはありません。パウロはバプテスマにほとんど重要性を結びつけていないので、他の人たちにバプテスマを授けたかどうかさえも覚えてはいないのです。英語の訳では最後の部分が、 私はそれ以外の誰かにバプテスマを授けたどうか知りませんとなっていますので、マギ博士はそのことを述べているんですね。17節。キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。第二次的なことで分裂することが、教会の中の分派と争いの原因です。コリントの教会はそのような種類の党派心によって混乱していました。三人の人物、アポロとパウロとケパは、コリントに一致させる特質と力のあるメッセージをもたらしたはずです。彼らが述べ伝えた福音は、融合を強調していたのであって、派閥を強調していたのではありませんでした。ところがこの人々は赤ん坊のクリスチャンであったためにメッセージを伝える個人にフォーカスを置き始めてしまったのです。今パウロは彼らの関心を彼らの派閥と党派心から引き離し、キリストの中心性へと向かわせています。この当時のどの町とも同じように、コリントの町では哲学が強調されていました。一章の中に入っていくとそのことがわかります。第一コリント人への手紙一章の18節。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。十字架は人々を分裂させます。十字架は救われた者たちを救われていない者たちから分裂させます。でも十字架は救われた人々を分裂させることはありません。お分かりのように十字架は彼らを一致させるものであるはずです。あるオランダの画家が最後の審判と題した絵を描きました。そこには神様の御座が描かれており、その御座から離れたところで失われた人々は空間に落ちていっています。そして彼らは落ちるときにお互いにすがりついています。これは人間の世界を表した一つの姿だと思います。失われた人々は一つの大きな一致を望み、終わりの日には大きな連合を達成します。でも統一運動の環境と現代の考え方の流れを分断するのがキリストの福音なのです。主イエスはご自分は人々を分けるものであると言われました。そしてその分け目は主の十字架なのです。滅びゆく人々にとって十字架の説教は愚かなことです。でも救われた人にとっては十字架は神様の力なのです。パウロは自分のやり方はこの世の言葉の知恵によるのでも、分割や違いや意見や理論の弁証法によるのでもなく、ただキリストの十字架を提示するのだということをはっきりさせています。それが救われた人々の一致を成し遂げたのです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かです。でも救われた人にとっては神様の力となるのです。キリストの十字架はこの世を分裂させます。でも十字架は教会を分裂させることはありません。19節から21節。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？ 神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。パウロが言っているのは愚かな説教なのではなく説教の愚かさであることに注目してください。22節から23節。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが。パウロは人類を二つの大きな民族に分けています。それはユダヤ人とギリシャ人です。そしてギリシャ人は異邦人を意味します。ユダヤ人は宗教を代表します。ユダヤ人には神様から与えられた宗教がありました。ユダヤ人たちは自分たちが真理を持っていると感じており、確かに旧約聖書に関する限り、彼らは真理を持っていました。問題は彼らにとって、それがただの儀式になってしまったことでした。彼らは聖書から離れ、自分たちの聖書の解釈である伝統に従い、力はなくなってしまいました。ですからキリストが現れた時、彼らは印を求めました。自分たちの聖書に立ち返るよりもむしろ、彼らは印を要求したのです。ギリシャ人たちは異邦人でした。彼らは哲学を代表します。彼らは知恵を愛していました。彼らは自分たちは真理を追求しているといい、宇宙を探り、詳しく調べていました。また彼らは合理主義者でした。ユダヤ人たちが儀式にたどり着いた一方、異邦人たちは合理主義者となり、理屈の型に適合しなければならないところにたどり着きました。キリストが来られる約400年前に、ギリシャの国は歴史の水平線に今でも人類の目をくらませる、びっくりさせる規模の理性の輝きと芸術的な達成を打ち立てました。それは300年ほど続きましたが、しかしキリストの時代にはギリシャの栄光は消えていました。エピクロス派の哲学も、ストア派哲学も、アリストテレス学派の哲学もみんな消え去りました。世界ではその後の2000年間、哲学的に変わり映えのしない沈滞が続きました。その後ベーコン、ホッブス、デカルト、そして偉大な思想家がほんの短い間輝きを見せました。その後再び大敗がそれに続き、幾人かの人々は自分たちがとても賢いと思っていますが、私たちは今日もまだその中にいます。真理とは何ですか？と宿命論者的なピラトは尋ねました。ベーコンも同じ問いかけをし、哲学は今もその質問をし続けています。哲学は未だに人生の問題に対する答えを持ってはいないのです。第一コリント一章の20節にはこのように書かれています。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？哲学を目の見えない人が暗い部屋で実際にそこにはない黒猫を探しているようなものだと言った人がいます。ギリシャ人は知恵を追求しました。今日人間は何かの理論か公式を探しています。そして人は科学を通して人生の質問の答えを得ることができると考えています。どうでしょうか？あなたは今日の人間が人生の質問に対する答えを持っていると思われるでしょうか？ある定期刊行物の中に次のような文章がありました。地球から数キロメートル上空を飛んだ人たちは宇宙飛行士と呼ばれるが、これは明らかに誤った名称である。一 人は星々の間を飛ばなければ宇宙飛行士にはならないし、ほとんどの星は何千光年も向こうにあることを覚えておくことは大切なことである。今日の人間は自分にはかなりの答えがあると思っています。今日、知者はどこにいるのですか？これは良い質問です。ご覧の通り、神様はこの世の知恵を愚かなものにされたのです。第一コリント一章の21節にはこのように書かれています。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。さらにパウロは続けます。第一コリント一章の23節。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人たちにとっては十字架はつまずきの石でした。彼らは印が欲しかったのです。彼らは道を示してくれる誰かを望んでいました。彼らは指し示すもの、高速道路の標識を求めていました。彼らは白い軍馬に乗ってローマの力を制圧する解放者なら受け入れたことでしょう。でも彼らにとって十字架につけられたキリストは恥辱でした。それは勝利ではなく敗北を意味したからです。彼らは全くそれを受け入れることは望みませんでした。ローマ人への手紙9章の33節にはこのように書かれています。それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。そしてペテロはこう書いています。第一ペテロ2章の7節から8節。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。十字架につけられたキリストはユダヤ人にとってはつまずきでした。そしてギリシャ人または異邦人にとっては十字架は愚かなこと、馬鹿げたことでした。ローマではキリスト教の風刺漫画が見つかりました。ロマの頭を持った人物が十字架にかかっている姿です。同時に私たちの時代にも救い主はあざけられています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は十字架のキリストの中心性というテーマで、第一コリント人への手紙1章12節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。